はい、今日はですね、前回に引き続き、なぜ反省ができないのか。
なぜ、ね、反省ができないと変われないんだもんね。変わるためにはやっぱり反省で。
猿でもするのね。
猿だ。
ですね、ここについて、前回ですねとても納得していただくことができなかったので、今日はこれを時間をかけて、なぜですね反省ということができないのかですね。反省というのはどういうことで、どういうことをすることかというとね、まず自分が悪かった、ね、自分が間違っていた、
反省って言ったら仏教の言葉で言ったら何やる？
反省は懺悔です。
懺悔、
はい、自分が悪かった、自分が間違っていたということを認めることをですね、ね、そこから反省というものが始まります。ところがなぜ私たちは反省ができないのかというと、自分が悪かったと認められないから
するか、
自分が間違っていたっていうふうに認めることができない、うん、ね、なんでできないのかってことです。
正しいと思ってるからか、
いや、ここでポイントなのはね、自分が正しいと思っていたならば、うん、間違っていたと認められるんです。
正しいと思ってたら間違っていたと認められるの？
自分が本当に良いことをやっていると思っているのならば、うん、悪かったと認められるんです。
そうな
の？ここがポイントね。
大体悪かった、間違っていたっていうのは誰かに言われて、
いや、言われなくても認められないんです。まず自分が本当に正しいことをやっているのならば、私の中にですね 100% 正しいということはありえないっていう心が起きるんですよ。わかります？自分が本当に正しいことをやっているのならばね、例えば私がこうやって仏法をこうお伝えしている時にはですね、この仏法は本当に間違いのない教えだと思って話をしているならばですね、常に間違えてはいけないと何度も教えを確認しですね、うん、そして正しい理解を深めていって、間違えないように、間違えないように、間違えているところはすぐに訂正してっていう気持ちが出てくる、うん、それは仏教っていう教えは私の中で本当に正しい教えでありね、正しい教えだと思っているからこそ、やっぱり自分の理解はね完璧ではないので、自分の間違いを少しでも知ってですね正していかなければならないと思っていると。だから一生涯これはね勉強だと思うわけですよ。だからその仏教についての資料をね読んでいく、そしてそれについて深い理解に変えていく、そして今まで 間違って伝えてしまっていたところを訂正しですね、正しい理解へと変えていくと。でそういうことが必要なわけですね。つまり本当に正しいと思うならばね、間違っていると素直に認められるんです。となると、なんで反省ができないのかというと、私たちは本心では悪いことをしていると思ってるんです。
思ってる、
そう、まあ悪いことをしているという、悪人だと、自分のことを悪人だと思っているんです。そして自分は間違ったことをしていると思っているんです。ここがポイントなんです。もう一回話を元に戻しますよ。その理解ができないみたいですからね。話を元に戻しますと、なんで反省ができないのかというと、自分は悪かったと思えないから、ね、間違っていたと思えないから、反省ができない。でそこでなぜじゃあ自分のことを悪かったとか間違っていたと認めることができないのか。それは私たちはですね、自分は正しいことをやっていると思っているから、ね、そう思ってるんですよ。だけど本当に自分が正しいことをやっている、本当に正しいことをやっているのならばですね、それは間違っていたっていうことは簡単に認められるんです。本当に良いことをやっているのなら、自分は間違ってたとか悪かったっていうのはね、すぐに認められるんです。このポイントね。ということは、本心では悪いことをしていると思っているんです。間違ったことをしていると思っている。
そんなこと思ってない。ここ片隅に少しあるのか。
いや
違うか、
本心では本心ではって言ってね、何度も言うように、本心では自分のことを悪い人間だと思ってる。
自覚が、
自覚がない
だけです、ね、全然自覚がないだけ。
ここがポイントなんです。自分が悪い人間なんだと思っている。自分が間違ったものだと思っている。だけどね、この自分が悪いことをしているとか、間違ったことをしているということはですね、自分の中で許されないものだと思っている。
そんなこと思ってるの？
そう。
自分の中でもう白黒つけてしまう、ね。
そう、自分の中で自分が悪いことをしているっていうことは知っているんだけど、知っているんだけど、それを自分では許されないことだと思っている。自分では間違っていることをしているっていうことは分かってるんだけど。だけどそういうことをしている自分は許されないと思っている。
自分で自分が許せれないの？
そうそう。だからこれを私はどう思ってるかというと、自分ではないと思うんです。
人だと思ってる。
自分ではなくて何ですかって言ったら、これは私の中から吹き上がってくる悪い心のことだと、こういうふうに思ってる。 だ自分の腹底からね、奥底から吹き上がってくる悪い心が、ね、こういうことを思っている。だから私は今まで一生懸命この悪い心と戦ってきた。悪い心は私ではない。悪い心は私ではない。それを一生懸命自分ではないと否定してですね、そして自分とはこういうものだという仮面をかぶったんですね。
真実の自分と苔の自分と呼ばれるんだね。
そうそうそう、これが仮面をかぶった自分です。だから自分って一体何などっちなんですかっていうと、こちらのね吹き上がってくる悪い心ではなくて、そうこの仮面をかぶってねいる、これ苔っていうんですね。これが自分だと思ったわけ。そして自分は正しいことをやっていると、ね、正しいことをやっていると思おうとしたんですね。ところが仏教を聞いてね、あなたは間違ってますよって言われるとこう図星なわけですよ。
本性に、
ね、そうすると今までね私はこうねこの悪い心と戦って一生懸命頑張って生きてきたわけですよ、ね、で私の人生何だったんですかってことになるじゃないですか。一生懸命自分は悪い心に負けないように、悪い心に支配されないように自分を律してですね、自分の感情を殺してですね、そしていい人間をまあ演じてきたというのはひどいですけどね、いい人間になろうとしてきた、うん、そうですね、いい人間になろうとしてきた、それで自分はいい人になろうとしてきたわけですよ。それは自分の中の悪い感情とかね、悪い心を一生懸命自分の中で否定してですね、いい人間を、まあいい人間になろうとしてきた。でもいい人間になろうとしているってことは心の中で、でも人からは悪い人間と思われるのではないかっていう不安があるんです。ここにね、とてつもない大きな不安があるんですよ。
少しでも見せたら、
よく見せたいから。
よく見せたいっていうか、自分はもしね、この仮面が間違っていたとしたならば、自分で自分のことが許されない。許すことはできない。ね、だから一生懸命こう隠してきたわけです。自分というものをね、一生懸命隠してきた。それは自分ではない。本当は自分なんだけど自分ではない。だから不安なんです。つまり本心では一生懸命いい人を演じているけれども、ね、本心では自分はいい人だと演じてるけど、だけど。そういう悪い心というものが相手にも見えているんではないかと不安なんです。そこであなたは間違っているんですよって言われるとぐさっと刺さるわけ。自分は間違っていないんだってこうなるわけ。間違っていないっていうふうに強く言えば言うほど、ああ間違っているんだなっていうことなんです。
図星だからもうとっさに、
そうそうそうそう、
反発したくなるんだね。
そう、
拒否したくなるんだね。
でそこでポイントなのはですね、自分の悪とか 間違っているっていうことをなんでこんなにまで暴かれないといけないのかってことなんです。
わかんないからな。
いやいやいやいやいや。なんで私はですね、一生懸命自分の人生の中でこの負の部分をね、暗い部分を、黒い部分を隠して一生懸命生きてきた。みんなだって黒い部分あるじゃないですかと。みんなだって負の部分があるじゃないですかと。それを一心になって隠して生きていくのは人間として当然のことじゃないですかと。ね。なんでわざわざこのね、今まで隠していたものを明らかにしないといけないんですか、ね、私はそう思うわけですよね。わざわざね、暴かなくてもいいじゃないか。
今更。
そう、今更ね、人生ね、大半をかけて。
でも大事な。
なんで暴かないといけないんですかと。それは、自分で、この心が、許されないと思っているからなんです。
自分で自分を否定して
る。そう、自分で自分を否定しているんですよ。
一番大事な自分を認めてあげんけんなんないんだよね、本当。
いやいや、自分では認められないわけ。分かっていただきたいのは、これをですね、自分では許されないと思っている自分をですね、阿弥陀仏は全面的に許しておられるわけです。
すごいね。
だから、阿弥陀仏の救いってここにかかってるんですよ、これ。ここに。ここにジャストミートでかかってるわけ。あなたのことをですね、絶対に見捨てはしませんよと。あなたのことを絶対に裏切りませんよと。どんな極悪人でも救うっていうふうに阿弥陀仏は誓っておられるわけです。これは悪人正気って言うんですね。
許してもらえるんだと。
そう。ここがポイントなんです。つまり阿弥陀仏はこの私を救おうとされてるんです、うん、
その部分をね。
そう、うん、だけど自分でですね、自分のことを否定しちゃってるわけですね、うん、これ戦いっていうのね、自分で自分のことを、これは自分ではない、
うん、
自分はこちらのいわゆる仮面をかぶっている方だと思ってるわけ、うんう
ん、いや多分何十年ね、それできてきたから
ね。だけど阿弥陀仏はですね、こちらを救うって言ってるんです。これ自分が悪い、自分のことを本当はね、悪いやつだと思ってるんですよ、うんね、悪いやつだと思ってる、うん、自分でね、うん、だけど悪いやつでもね、うん、許してくれてるんです。
そうね。
これはポイントなんです。
許されないと思ってる。自分勝手に思ってるだけであって。
そう、自分勝手に許されないと思っているだけで、本当はですね、許されてるんです。許されているから、私は今ここに生かされてるんです。
そうですね。
ここに生きてるんです。もしそんなに許されないほどの罪深いものだとしたら、もう生きてない。
昔にいないんだ。
そう。
はあ。
そんなに許されてるから生きてられる。
生きてない。
そう。
それね、
もし自分がその自分の悪が許されていないとしたならばですね、それはそのなんていうんですかね、もう生きてないんです、死んでるんです。だけど私は生かされているっていうことはね、それは許されてるんです。いろんな悪いことをしてますよ、私たちはね。生きるためとは言いながら多くの命を奪っている、ね、そしてその人を傷つけてしまっている、人に迷惑をかけている。だけどそういうものをですね、許されて今生きてるんです。そこをね、知っていただきたいんですね。なのに私は許されないと思ってしまう。それはなぜかというとね、悪い奴には罰を与えなければならないという思いがあるんです、自分の中で。だから自分がもし間違っていたとしたならば、自分に罰を与えないといけないと思ってしまうんです。私たちはね、悪いことをすると自分で罰を受けないといけないと思ってしまう、
うん、人に見られたら人からね、こう責められるっていうの。
そうそう、でもそうじゃないんです、うん、分かりますかね、この辺非常に大事なところなんですけど、自分は悪いことをしていたと認めてしまうと罰を受けるっていうことをですね、認めないといけなくなっちゃうんですよ。だから私たちは罰を受けたくないからですね、罰を受けたくないから自分が悪かったということを否定するんです。じゃあ私たちはね、自分の中で悪いこともするじゃないかと、悪いことだと自覚するものはどんなものかっていうとね、自分に罰を与えたものなんです。私たちはですね、自分で悪いことをすると自分を責める、つまり自分を責めるっていうことは、自分に罰を与えて、私に罰を与えたからどうかこれで許してくださいって思ってます。
その罰と、
罰っていうのは自分を責める。だから自分の責める人が甚だしい人の場合はね、リストカットってこと、切るんですから。
痛いでしょ。
で、罰を与えた。自分は悪い人間だから罰を与えないといけない。だから自分の体で自分を切って、そして罰を与えたから私はこれで生きてもいいんだと思ってしまう。
そんなぐらいでね。
そう。だからそういうふうに思っちゃうんです。それとかよくテレビとかでさ、私はバカだバカだバカだバカだバカだとこうね、自分で自分を叩いたりするじゃないですか、うん、そういうのも自分で自分に罰を与えてる、うん、だから悪いことっていうのは罰を受けなければならないっていうふうにもう洗脳されてるんですよ、うん、
でも一般ではそんなこと思ってないね。
いや、一般はみんな思ってるんです。思ってるから悪い人には罰を与えないといけないと思うじゃないですか。
ああ、そっか、そういうことか。
だから悪い人には罰を与えないといけない。ね、天に代わってお仕置きしないといけない。月に代わってお仕置きしないといけない。ね。
神信じたね。
それと同じように自分にも罰を与えないといけないと思ってしまう。でもそれはね、どういう心理かというと、このいい人間という仮面を守るためのものなんだ、
うん、仮面をね、
だからいい人間だというイメージを崩したくないから、うん、自分の中で悪い心が吹き上がってくるとね、うん、その自分の中の悪い心をこう、こいや、えいってね、
封じ込める、
封じ込めて
抑え込むというか、
ね、私は こんなにいい人間を維持しようとしているのにね、私の顔に泥を塗るつもりかっていう感じで、こう一生懸命自分を否定しちゃうわけ。これ
自分っていうものが反対になってるんだもんね。
そう、自分っていうのはこちらの仮面だと思ってるんです、うん、
本当は
こっち側なんです。
本性
の方、つまり仏教を聞いていくっていうのはね、なんか自分の力が抜けてきたり自分が崩れてしまいそうな気がするのは、それは自分っていうものがこっち側の本心ではなくて仮面だと思ってるからなんです、
うんうん、それが崩れてくる。
そう、これが崩れるだけなんです。
苔だからね、崩れた方が、
うん、私たちは自分が仮面の方だと思っているから、だからこの仮面の心を傷つける、つまりイメージダウンさせる悪い心に対して一生懸命罰を与えるわけ、責めるわけ、こいつこいつこいつと。だから私というですね、仮面を守るために本当の自分を犠牲にし続けているんです。これが仏教でいう罪悪になるんです。だから罪悪っていうのは人に向けるものではなく、自分の心に向けるものが罪悪なんです。そして自分の心を切り刻んでるんですよ、私たちは。こうね、自分の心を切り刻んでですね、自分のことを否定しているんです。そう、本当の自分を切り刻んでる。で、今まで自分はこれじゃないと思ってた、この仮面の方だと思っていた。ところがいざ死ぬとね、仮面の方がもろくも崩れ去るわけで、今まで自分じゃないと思っていた自分が本当の自分だったとわかるんですよ。そう、
ライオン夫人が
そう、それは自分が痛めつけてきた自分なんです。自分自身で痛めつけ犠牲にしてきた自分が本当の自分だったと知らされます。だからもう見たくないんです。今でさえですよ、仏教を聞いてきてだんだんとこちら側の本当の自分が少しずつ分かってきてですね、仮面が崩されてきただけでもガクーンと落ち込むんです。ましてや臨終っていうのはこの仮面が全部一瞬にして崩れますからね。そうすると本当の自分が自分だったと否応なしに見せつけられるわけです。そう、だから分かっていただきたいのは、私たちはたくさんの生き物を殺すから地獄に落ちるんじゃないんです。たくさんの人を傷つけてきたから地獄に落ちるわけじゃないんです。なんで地獄に落ちるのかといったら、それは自分を傷つけてきたからなんです。生きてる時にね、
傷つけてきたから地獄に落ちる。
そう、自分のことを傷つけてきたから、傷つけた自分にふさわしい世界に行くんですよ。
傷ついて苦しいっていう世界だね。
そうそう、
大事にしてたら地獄じゃないもんね。
そう、そう、本当の自分を傷つけてきたから、これが因となって結果、この心にふさわしい世界へと行く。 そう。つまり自分の心を傷つけてきたならば、苦しめてきたならば、それは苦しみの世界へと行くんです。だから仏教っていうのは何のために聞かなくちゃいけないのかって言ったら、仮面の方が自分だと思ってるわけ、私たちは、ね、仮面の方が自分だと。まあ昔ね、世にも奇妙な物語っていうのが、あ、まあそういう、まあ今もやってますけどね、の中で、そのお医者さんが変な夢を見るって話があったんですよ。自分は大病院のお医者さんで天才外科医だったんですよ。ところが夢の中ではね、犯罪者 となってね、一生懸命逃げてる、うん、もう毎日のようにそういう夢を見るわけ、うん、それでね、おかしいな、なんでこんな夢をね見るんだろうっていうことで、しかもね捕まっちゃったわけ、夢の中で、うん、で裁判にまでかけられてるんですよ。それでリアルなんですよ、うん、それでその友達にね相談したら、そんな夢ねぶち壊したらいいんだよ、こういうふうに言ったわけ、うん、そこでね、そうだねと思って、今度夢を見た時に裁判でね、君はね、殺人を犯しただろうと。で弁護人が一生懸命弁護してる時にね、もう弁護しなくていいです、私がやりました、どうですか、ハハハハハって笑ったと。そしたら、その夢だと思っていた方が現実で、お医者さんだと思っていたのが夢だった、
うわ、なんだ
というオチなんです。これ何が言いたいのかっていうと、私たちは自分をいい方だと思って一生懸命努力しているけれども、その自分が否定していた方が自分だと分かるってことは、すごいショックなことなんです。
無意識のうちにずっとやってきたからね。
そう、自分というものを、自分のイメージをですね維持するために自分の本当の感情を犠牲にしてきた。でこれは自分じゃない、自分じゃない、自分じゃないと思ってね、こう一生懸命犠牲にしたんです、ね、だけどこの犠牲にしてきた自分が本当の自分で、自分だと思っていたものが一瞬にして崩れ去っているんです。
犠牲にしたっていうことはめちゃめちゃ傷つけてしまったんだよね、うん、
でそこで知っていただきたいのはですね、自分を傷つけてしまったことは仕方のないことなんです。知らなかったから、気づかなかったとはいえね、自分のことを自分自身が傷つけてきたことっていうのは、うん、仕方のないことだしね。で、その現実というものに向き合うっていうのはね、とても嫌なことなんです。だけど分かっていただきたいことは、自分の傷ついたね自分というものを、に気づいてね、そして自分の犯してきた罪の重さに気がついてね、そして自分というものを大事にしていく日々を、生きるってことですね。自分を大事にしていこうという日々を生きるってことは、それは自分にとって一番幸せなことなんです。だから自分のことを傷つけてきたからもう助からないわけじゃなくて、なんで助からないかって言ったら、私じゃないと思ってるからなんです。これはね、傷つけてきたものは自分じゃないと思うから助からないんであって、これは自分なんだと分かって自分を大事にしようとすると、そこから幸せというものが生まれてくるんです。
これは
思って大事にしていくままが、そのままが幸せな日々なんですよ。
今は自分を大事にしていないってこと。
そう、自分を大事にしていないから苦しいんです。苦しい。
だけどやめれないっていうのは、
やめれないっていうのはそれは否定してるから。自分というものでは、
仮面を肯定して、
仮面を肯定して、
本当の自分を否定
して、そう、本当の自分を否定してるから、うん。つまり仮面を否定してしまうと、私は生きていけないと思ってるんです。うん、だからなんかこう、生きていけないでしょ？こう仮面が崩されて、うー、苦しいと、うん。もうなんかこう、すべてがこう、ガラガラガラと崩れてしまいそうで。
うん、仮面じゃダメだね。
ね。だけど本当の自分っていうもの、ね、それをなんで認められないかって言ったら、本当の自分は生きることが許されないと思ってるから、うん、存在してはいけないと思ってるんです。誰がって自分が。だから今までの人生、その本当の自分を否定してきて生きてきたんです。今更さ、仮面の方が間違いで、ね、本当の自分が自分だったとなってしまったらね、今まで自分というものを否定してきたはずなのに、否定してきた自分が自分だったとなったら、もう自分っていうのは生きていてはいけないと思っちゃうんです。だけど阿弥陀仏はね、そんな生きてはいけないと思っている自分に対して、生きていいんだよって全肯定されてるわけ。
理解させてくれた。
そう。
理解され、理解させてくれてるのは阿弥陀仏の子や。
ね。いや、生かさせていただいて、私の自分では消せないから。うん、つまりどんなに生きてはいけないと思っていても消せない存在なんです。業だから。だから肉体を失っても仮面を失っても業は残るんです。うんうん、だから存在してはいけないと思うまま存在していかなければならないので、永遠に苦しみ続けていかないといけない。
存在してはダメだと
思いながら
存在してい
くんです。
いく方だから存在していく。
そう、これは業だからね。業だから自分の中で否定しようが、肉体は失われるけど業は消えないんです。だから否定している自分も消えないし、そして自分自身も消えないから、自分というものが存在しながら否定しているっていうことでずっと苦しみ続けるわけ。
それが記憶だ。
そうそうそう、自分をね、よく自殺したいっていう人いるじゃないですか。自殺したいっていうのは本当の自分というものを否定したいからなんですよ。ところが自殺したいと思って死ねるのは、いい格好をしてきた自分であって、本当に否定したいと思っている部分は全く消えない。そうそう、
地獄で続いて
る。そうそうそう、
肉体は殺せても魂は残る、ね、
そう、
苦しいわね。
だから自分は消せないんです。自分の命は自分で絶つことはできても、自分の業は絶対に消えないんです。業力不滅だから。その業は自分を否定しながら存在し続けるわけ。これは苦しいですよ、すごく。もう果てしなく苦しいです。
殺しても殺 してもなくならないんだもんね。
そうそうそうそう、
嫌だっつって殺して、
うわーうわーしゃ
ーでもなくな
る、うわーうわーまだいる、うわーうわーって自分で自分を傷つけてますからね。傷つければ傷つけるほど自分が傷つきですね。
もっと苦しい、
もっと苦しむ、苦しいからお前のせいだな、お前がいるからなって言って自分を切ってんですからね。うわうわうわうわ、まだ生きてる間はね、憎いと思う自分というものは見えてないから、それを人に、自分の影を人に映して人を憎んだり人を否定したりしています。だけど死ぬっていうことはその相手がいなくなりますから、それがそのまま自分に跳ね返る。だから自分を傷つけながら自分が存在し続けていくんですね。これは恐ろしい。
だから苦しい。
そうそうそう、そうそう、だからよくさ、阿弥陀仏の救いはそのままじゃとか言うじゃないですか、そのままの救いだとか言うじゃないですか。ところがそのままって言ってね、そのままだと私たちが思ってるのはこの仮面の方でね、あ、仮面をつけてこのまま救われるのか、
善人で来いって言って
ね。でも仮面をつけているっていうことは本当の自分を否定してるんですよ。つまりこんな自分では助からないから、いい方の自分に変えないといけない。本当の自分を否定していい格好しないといけないと思ってるのを仏教では自力って言うんですね。で、自力でいい格好しようと頑張ることを自力の善って言って、これを造業って言うんですよ。造業っていうのはいわゆる仮面の方の自分をよりこうピカピカに磨き上げた、うん、ほらね、綺麗にしましょうね、うん、これでどう、阿弥陀様そのままにしましたよ。
善人面
ごめんこんぶりますだね、
はい、
ごめんこんぶります
だね、そうそうところがね、阿弥陀様はいや、そうじゃない、あなたは仮面をかぶっている、うん、ね、仮面をかぶっているのは本当の自分を否定しているからだ。本当の自分のままでは助からないと思ってる、極楽には連れて行ってくれないと思っている、ね、だからそれは間違いなんだ。阿弥陀仏はそのままじゃーと言ってるんです。そのままじゃーってね。そしたらね、私はこのままですこのままです、これどうですか、助けてくださいってね。違う、仮面を剥ぎ取るんだってね。仮面を剥ぎ取った奥を救うと言ってるんだと、ね、それをあなたが否定している、否定してるから阿弥陀仏はそのまま救うと言ってる。否定しなくていいんだよっていうことを言ってるんですよ。これすごい大事なところでね、要は善を捨てなさい、自力の善を捨てなさいっていうのは、仮面をつけてその仮面を よりよく見せようとする行為なんですよ。私たちが善をするって言ったら、ほとんどが仮面をピカピカに磨き上げるようなことなんです。仮面を磨き上げれば磨き上げるほど本当の自分を軽蔑する心が出てくるんです。だから仏教ではそのね、よく善を捨てなさいっていうふうにね、浄土真宗で言われるわけですよ。善を捨てなさいって言うとね、じゃあ良いことしなくていいんだと、こう勘違いするんですよ。
仮面の自分を、
そう、仮面の自分を捨てなさいって意味なんです。
自力の善だから、
そう、仮面の自分のままでは捨て、その浄土にはいけないんです。 阿弥陀仏はあくまでもそのまま救うと言ってるんです。このそのままっていう意味を正しく理解しないといけないんですね。そのまんまっていうことはね、あなたが否定している自分を否定しなくていいんだってことなんです。
本当にそのままがわからなかったよね。
そこがわかれば本当にわかるわ。
そうね、そのまんま救うと言ってるのに、私たちは仮面をつけてね、例えばそのまあ女性で言うならさ、ね、あなたのねそのままが好きだよって言いつつさ、お化粧して現れるようなもん。どう？私のこと愛してとかね。いやそうじゃなくて、お化粧をとっても好きだよって。とはね、やっぱりこう特殊メイクによって綺麗にしてる人とかいるじゃないですか。ね、そうするとさ、自分の特殊メイクを捨ててでもこの男性は自分のことを愛してくれるという自信がないから、そのままが好きだよと言えば言うほどその人に認められようと今日も頑張るわと言って、一生懸命ね愛してもらおうとしてしまう、そういうような感じなんです。これが自力なんです。だから自力っていうのはその自分をよく見せようとする行為なんですね。よく見せようとすればするほど本当の自分を軽蔑し、嫌悪感を感じ、否定しようとするわけです。
自分の中にこんなものがあっては許されない。
そうそうそう、うん、だから親鸞聖人は外に、まあ、まず禅道大師はね、外に健全精進の僧を現じて、うちに故郷を抱いてはなりませんよ。これは外に健全精進の層を現じていることが問題なんですよ。これはね、
それがその外に健全精進の層を現じることがやめられないんだからダメなんだ。
そうそうそうそう。それを何を勘違いしたか、外に健全精進の層を現じなさいっていうふうにね、理解しちゃったわけです。外に健全精進の層を現じなさいっていうのは仮面をつけなさいっていうことでね、もっとその内側の自分を否定しなさい、ね、前向き発言が大事ですよ、後ろ向き発言禁止ですと。後ろ向き発言っていうのがいわゆる本当の自分じゃないですか。それを否定して前向き発言押しなさいとかね、猫をかぶりなさいとかね、猫をかぶっていたら、心の底まで猫になるからとかね、そうならないんですよ実際は。結局その自分のことを否定することばかり言われる。だから親鸞聖人はご丁寧に、外に健全精進の層を現ずることえざれって言われたんですね。つまり仮面を取れと。それは苔だから、嘘っぱちだからね。だからこれを捨てなさいと言ったわけ。よく三枚の鏡で言うとね、他人鏡ってどれだと思いますか。他人鏡っていうのは、ね、人からよく見られようとするこの仮面のことを指して他人鏡。じゃあ自分鏡はどれ。実は自分鏡もこの仮面の方なんです。そう、私たちは自分のことを、自分のことを仮面だと思ってるし、そして人からもこの仮面をよく見てもらおうとしてるわけ。だけど仏教という教えは本当の自分、つまり否定している自分を、これが自分なんだっていうふうに照らしてくだされるわけです。
自力では絶対に見れないんだね。
そう、自力を捨てないと見れない。 だから他人鏡が仮面であり、自分鏡も仮面であり、包経が初めて本当の自分を照らしてくださる、と本当の自分を私たちは仮面によって隠してるんです。そして自分の中でですね、悪い心が吹き上がると仮面の自分を守るために本当の自分を犠牲にしまくるわけ。これが家族というものになるとね、結局世間体を気にするあまり家族を犠牲にするという行為になって現れる。つまり外側から見た 対面とか体裁とかそういうものばかりに、気を使うあまりね、本当の自分を犠牲にしたり家族を犠牲にしたりですね、身内を犠牲にしたりしていくわけです。
ずっとこれだね。
そう、ずっとこれなんです。そう、これをよく見てもらおう、よく見てもらおうという人生だったんです。だから反省ができない。そう、だって自分という本当の自分を否定して作り上げたいい人間だから、これが悪い人間だとしたならばね、そしたら本当の自分を否定してきた自分は何だったのかってことになっちゃう。
どうしたんでしょう、それはどこ行ったんでしょう、本当の自分はどこにいらっしゃるんでしょう。
その方が分からなくて余計ごちゃごちゃになってるんでしょう。
そうそう、だから
力が抜けてくっていうか、
そう
悲しいね。
だから仏教というのはね、いわゆる本当の自分こうなんだよって知らせてるだけで、別に否定してるわけじゃないんですよ。ただ自分が自分のことを否定しているために本当の自分が見えると否定したくて否定したくてしょうがないんです。そうそうそう、つまり私は全然否定してないわけですよ。私はっていうのは、私はっていうのは仏教を説いてる側の人は全然否定してないわけ。あなたのこういう姿は間違っている姿ですよと言ってるだけなんです。でもそれを聞いた人がですね、自分のことを否定しているために否定されたように感じるだけなんです。ね、否定してるのは誰かって言ったら自分なんですよ。
そうか、受け取る時にもう否定の言葉として受け取って、
そうそう、自分のことを否定されているように気がしてすごい嫌な気持ちになる、
うん、向こうはそうでないからね。
そうそう、
それでは幸せになれないんだから、うん、認めてくださいねって言って、
うん、ちょっと長くなりましたが少し休憩しましょう。
どうでしたか、若くてよかったね。